11月13日金曜日、ポレポレ、今日ものんきにぼちぼち行きましょうか。はい、というわけで、結構見た映画が溜まってしまったので、ここでフールのやつ第3回を行いたいと思います。わー、この微妙なテンションわそんな感じでちょこちょこ紹介していきたいと思います。うーん、どれからいこうか。とりあえず一気に5作ぐらい紹介したいと思うんですけど、今回微妙だったやつからいきますね。はい、ハウスメイド、カタカナで、はい、なんか普通のバイトのお姉ちゃん、ウニっていう女の子だったんだけど、がある日、まあ勤め先で飛び降り自殺を見て、でうわーなんやーってなって、のなんかこのままだと私うまく稼いでいけないわってなって、でまあなんか面接を受けて、で住み込みのメイドを始めるんですけど、ある日そこの主人と一回だけまあ関係を持ってしまったがために、こういろんなことに巻き込まれていくっていう話なんだけど、まあ、内容としてはどんなに元気でいい子で素直な子だったとしても、こう汚くて、なんて言うんだろう、ドロドロしたもののすごく多いところにいると、どんどんどんどん毒されていくんだなっていう感じで、最終的にはすごく子供がかわいそうっていう話だったんだけど、なんかなんだろうな、韓国とか多分中国とかそっち系のお話なんだけど、そういう感じのちょっと結構精神的にうわーってなるタイプの作品なんだけど、そういうお姉さん結構外見好きよみたいな人は見てもいいかなっていうような作品ではありました。ただすごくやっぱり最後すっきりしないというか、あーやっぱりなみたいな感じの終わり方をしてしまうので、まあなんだろう、気になったら見たらいいぐらいのノリで、はい、ハウスメイドでした。雑、次ユダ、カタカナで、なんかまあなんだろう、高校生の時にまあ彼氏に浮気されて、子供がいるのになんかもうそんなの知るかよガーンみたいなやられて、どうしよう私働かなきゃってなって、でファミレスで働いてたんだけど、その殴られたことによって、こんなやつが働いてるんじゃうまい飯も食えねえわみたいなこと言われて辞めさせられて、でそれを見てたキャッチの兄ちゃんに、あキャバ嬢やってみないって言われてキャバ嬢を始めるんだけど、まあだんだん上を上をっていう感じで目指していくんですけど、だいたいこういうねキャバ嬢ものの作品って、なんか最初のうちは一人一人を大事にして、細かいところまで気が利くね君みたいな感じでこう人気を上げていくんだけど、だんだんその心を忘れて、お金お金とか、いやあの人にもっと来てもらわないととか、順位が何位じゃないとみたいな風になっていって、でそれでドロドロしてあーっていうなるパターンが多いんだけど、まあそのまんまでなんかもう 本当に最初から最後までどこにも救いがなくて、誰も彼女のことを分かってあげられないっていう、ああもう私どうしたらいいんだ、もうこれで、ああもうなんか解放されたい、パーみたいな感じの終わり方するんだけどもうあのね、ああこういうかわいそうな人もいるんだなっていう感じだったなって感じで、すごく良くなかったです。これはちょっとなんか見なくていいかなって思った。はい、次ユダでした。あ、でもユダっていうタイトルだから、こうなんか結構海外の作品かなって思ったんだけど、日本人の、 あの歌舞伎町で働いてるようなキャバクラ嬢の話です。はい、次、ベロニカは死ぬことにした。まあなんかよし死ぬぞってなって、でなんか自殺をしようとしたんだけど、なんか助かっちゃって、で助かったら精神病棟というか隔離施設というか、変な人たちが集まった別荘みたいなところに入れられて、で私はおかしくないみたいなことを言ってるんだけど、最初のうちいやもう死にたいって思ってたからどうでもいいわみたいな言ってるんだけど、あのもう7日しか生きられないって言われて、いや別に死ぬしいいしみたいな、でなるべく人と関わらないみたいな生き方をしてたんだけど、だんだんあ私は生きてたいのかもしれないっていう風になっていって、どうなるんでしょうみたいなお話なんだけど、なんか結局それは嘘なのか本当なのかっていうのが最後までわからなくて、あと7日しか生きられないって言われたことが、でまあ見てる人はあ死んだんだとか生きてたんだなっていうのを好きに選んでいいよみたいな終わり方をするんだけど、まあなんか狂ってるけどとても柔らかい優しい世界みたいな、そういうところに隔離されて、なんか人が変わっていくお話なんだけど、結構主演の方がもうほっといてよみたいな、こう切れた感じのブワーってやるんだけど、それがなんかすごい私イライラしてしまってそれでもまともに見れなかった部分があるんだけど、お話としてはすごくなんかまとまっていて、メッセージ性みたいなのもあって、あまあ良かったかなっていう感じだったので、今まで紹介した2作に比べるとだいぶいい感じだったし、まあなんかどうしようかな見ようかなっていう人がいたら、まあ見てみてよぐらいのおすすめはできるかなっていうような作品でした。はい、雑次ビーチシャーク、もうねあのタイトルでなんとなくわかるでしょうが、砂サメものなんだけど、サメが進化してなんとですね土の中砂浜も泳げるようになってしまい、でだんだんその砂浜にいる人間をパクパク食べてどんどんどんどん増えていくみたいなお話なんだけどあのねバカ系おバカ系のはありえ、え、いやそこで食われえみたいな感じの作品なんだけど、 なんか、あ、悪いこと言ったりやったりしたやつは全員サメに食い殺されるのなっていう感じで、結局なんか退治しきれないのね、サメのことを。サメ強えみたいな話で、なんかだいぶ多くの数のサメを倒すことはできたんだけど、結局何匹残ってるか分かんないみたいな終わり方をするんだけど、だからまあ誰も助からないんだろうねっていう感じなんだけどね。最初の方、なんで死んだ？ん？みたいなのが結構あったりとか、あ、そのタイミングでサメ出てきますか、マジいい仕事してますね、あ、こいつは殺していいと思った、うんうん、食べちゃえ食べちゃえみたいな、こうそういう見方をするとすごい気持ちいい、あいつああいうこと言ってたよね、うん、気に入らない切らない気に入らない、あーやっぱ食べられたみたいな話なので、だいぶ気持ちいいわ、気持ちいい感じの作品でした。うん、なんかね、なんだろう、この前いつだったっけ、あのシャークトパス VS プテラクーダのさ紹介したじゃん。まあノリはそっち系のものなんだけど、中身とか設定とかはって思っちゃうので、真面目に見るんじゃなくて、これはこういうものだ、面白いよね、笑おうっていう感じで見ると、とてもツッコミどころが満載で、すごい面白い、そういう作品でした1時間半ぐらいかな、なので割と笑えます割と笑えますそんな、なので、うん、そっち系の映画が好きな人にはぜひおすすめしたい作品でした。あ、気持ちいい、いいよいいよ、サメちゃんもっとやってもっとやってみたいなそういう感じの作品でした。はい、あとは次、トランセンデンス。これは別にマイナーってほどマイナーじゃないんだろうね。うん、なんか今まで紹介してきたやつはあんまり人が見ないんだろうなみたいなのを取り上げてばっかりだったんだけど、これすごく私映画館に見に行きたかったの、見に行きたかったんだけど、結局なんかなんだかんだで流れてしまって見に行けなかったんだよね。で興味はあったんだけど、あ、Hulu アップされてるじゃん、超見たいと思ってまあ見始めたんですけど、幸せな夫婦を急にまあテロリストが襲って、で旦那がまあもう何日も生きられないみたいな風になって、でも彼のことをどうしても失いたくないっていう奥さんが、その二人ともなんて言うんだろう、人工知能のお勉強というか研究をしていらっしゃって、でそういうのを作ってる人だったんだけど、彼のことをどうにかしてそう残したいって思って、でそのスーパーコンピューターを作り上げるんですよ。なんだけどやっぱり人間とは違うし、最初のうちはすごく嬉しいんだけど、ここが夫と違う、あそこが夫と違うみたいな感じになっちゃって、はぁってなっていくんだけど、愛ってすごく深いねっていう感じのお話だったのね。で、なんか突っ込みたいところがたくさんあって、うん、それはちょっとどうなの、この辺雑じゃないみたいなところが結構あるはあるんだけど、まあ軽く見るというか、夫婦の愛ってすごいね、ホクホクみたいな見方 で終わらせておけばまあいいお話なのかなっていう感じですね。そうじゃなくて深く考えていくと、人間ってこういうことまでしてなんか進化し続けたいと思う、なんか汚い生き物なんだなとか、そういう見方もできるんだけど、あんまり深く考えないで、あら綺麗なお話で終わってる方が見方としてはすごく楽しいかなって思いました。うん、まあなんか人間って泣くとストレスの 40% ぐらいがなくなるんだって。うん、あ、これ映画の話と全然関係ないんだけどなくなるんだって。で、その話を結構最近聞いて泣きたいかもしれないと思って、で、そういえばそういう話じゃなかっただろうかと思ったのもあって、ちょうどいいタイミングだったから見たんだけど、まあ最後の方はボロボロ泣いてしまう、うってなったけどすっきりしないみたいな感じだったから、まあ、私のね話を聞いてから見ようと思う人はぜひ深く考えずいい夫婦だなーって見ていただけるとすごくすっきり見れて、いい感じに泣けて、いい感じにほっこりして終わっていけるかなと思います。はい、そんな感じでいろいろ紹介しましたが、割と短く紹介できたね。まあなんか最初の方がすっごい雑だったのもあり、時間を気にしながら喋ってたのもあったんだけど、うん、そんな感じで最近はちょっと一気にバッて見てしまって、で、あ、紹介しようと思いつつもポレポレ普通のやつで更新してしまってたから、あ、今回一つだけ話そうかなとか思ったけど、あ、忘れてた、終わっちゃったみたいなので機会を失い続けていたので久々にね、こうやって紹介できてよかったかなと思いました。はい、そんな感じで最後の方にね CM 入れときたいと思います。まあ、本当にね、最新作すごいこだわって作った作品です。時間かけました。で、体験版がとっても長いので、まあ、ちょっとだけね公開していきたいと思うんですけど、全体を聞いてみたいよとかいう方はスマホ向けだったりとか、あとパソコン向け、いろいろなやつで聞けるような体験版が用意されているので、ブログの方から飛んでみてください。あとね、毎回なんだかんだでブログにちゃんとその関連商品だったりとか作品のリンクとかを貼ってあったりとかします。なんだけど、これポッドキャストで聞いてる人がとても多くて、ブログには直接来てないよっていう人が意外といると思うの。でも割とちゃんと更新されているので、たまにブログを覗いていただけると、あ、こういう感じだったのな、ふーんみたいなのが分かりやすく載ってるかと思います。ぜひチェックしてみてください。ポレポレ。お仕事情報、更新情報は Twitter ファンアンダーバーワークをチェック。 PHAN アンダーバー WORK PHAN アンダーバー WORK をチェック。ございます。お注射の時間ですよ。え？は？はーん、
また人生が怖いなんて言ってるんですね。ほんと仕方ないですね。では今日は私が注射の怖くなくなるおまじないをかけてあげます。だから私の指示に素直に従ってさっさと注射終わらせましょうね。はい、ではちゃんとベッドに寝てくださいね。ちゃんとっていうのは楽な姿勢で体重をしっかりベッドに預けてる形ですよ。それでは目をつぶって体の力を抜いて、はいはい、不意打ちなんてしないから大丈夫ですよ。まだ体こわばってますね。じゃあ深呼吸して落ち着いて力を抜いていきましょうか。ちゃんと楽な姿勢をとって鼻から息を吸って口から吐く。横隔膜を使う腹式呼吸がいいですね。ゆっくりと吸って静かに吐く。ゆったりとした呼吸は穏やかなリラックスを呼び起こすんですよ。大人になると気持ちよく深呼吸する機会なんてあまりないですよね。ですからついでにこうやって深呼吸の気持ちよさを思い出してリラックスの仕方を覚えていくのもいいと思いますよ。ではあと一回気持ちよく吸って力を抜きながら全部吐き出して、はーい、終わりましたよ。ねえ、もちろんお注射がですよ。気がつかないほどリラックスしてましたか？リラックスしてしっかり体の力が抜けていれば大して痛くありませんし、すぐ終わってしまいますから。それではお疲れ様でした。何か残念そうな顔してますね。今日はせっかく気持ちよくリラックスしてくださってるんだし、ついでに性欲処理もしちゃいましょうね。
まさきファンは同人商業問わず声のお仕事を募集しています。一般向け、成人向け問わず BL、ユリなど全てお受けしております。ドラマ CD、ボイスドラマ、フラッシュアニメ、3D アニメ、ゲームなどの CV、 イメージボイス、ラジオ DJ、 ゲスト、チャックボイス、システムボイス、アナウンス、朗読、ナレーション、デジタルコミックへの声入れ、看板娘のボイス担当、実写動画への声入れ、課題作品への声入れなど、かなり幅広く活動しています。その他の場合にも、一度ご連絡ください。オーディションへのお誘いもお待ちしております。自宅にレコーディングブースがありますので、自宅の方で収録が可能です。スタジオでの収録も可能ですので、お気軽にお声をかけていただければと思います。よろしくお願いします。お仕事お待ちしております。